聖書の御言葉に聞きます。旧約聖書にある神の言葉にまず聞きます。今日は2箇所お読みします。はじめに旧約聖書の、ルツ記の第1章1節から19節、ページは旧約聖書421ページとなります。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れてユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。その人の名をエリメレク、妻はナオミ、二人の息子はマフロンとキルヨンといい、ユダのベツレヘム出身のエフラタ族のものであった。彼らはモアブの野に着き、そこに住んだ。夫エリメレクはナオミと二人の息子を残して死んだ。息子たちはその後モアブの女を妻とした。一人はオルパ、もう一人はルツといった。10年ほどそこに暮らしたが、マフロンとキルヨンの二人も死に、ナオミは夫と二人の息子に先立たれ、一人残された。ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついて行った。故国ユダに帰る道すがら、ナオミは二人の嫁に言った。自分の里に帰りなさい。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた。どうか主がそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように。どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。ナオミが二人に別れの口づけをすると、二人は声を上げて泣いて言った。いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります。ナオミは言った。私の娘たちよ、帰りなさい。どうしてついてくるのですか。あなたたちの夫になるような子供が私の体内にまだいるとでも思っているのですか。私の娘たちよ、帰りなさい。私はもう年を取って再婚などできはしません。たとえまだ望みがあると考えて、今夜にでも誰かのもとに嫁ぎ、子供を産んだとしても、その子たちが大きくなるまであなたたちは待つつもりですか。それまで嫁がずに過ごすつもりですか。私の娘たちよ、それはいけません。あなたたちよりも私の方がはるかにつらいのです。主の御手が私に下されたのですから。二人はまた声を上げて泣いた。オルパはやがて姑に別れの口づけをしたが、ルツはすがりついて離れなかった。ナオミは言った。あの通りあなたの愛嫁は自分の民、自分の神のもとへ帰って行こうとしている。あなたも後を追って行きなさい。ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。あなたの亡くなるところで私も死に、そこで葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してください。同行の決意が固いのを見て、ナオミはルツを説き伏せることをやめた。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書第1章の22節から23節です。新約聖書2ページになります。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。アドベントの3回目の日曜日がやってきました。 皆さんは、これ言うまでもないことかと思いますが、クリスマスに主イエスキリストがユダヤのベツレヘムでお生まれになったということをお聞きになっておられることと思います。マタイによる福音書の第2章1節にも、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったと記されております。たった今お読みしました旧約聖書の、ルツ記という聖書の箇所にも、このベツレヘムが出てまいります。最初の今日の箇所の一章一節にはこうあります。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れてユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。ベツレヘムの名前が今日の聖書の箇所にもところどころ出てきているわけです。そして最後のところですね、今日の聖書の箇所の最後にもこうあります。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ベツレヘムでのから離れたところから始まって、またベツレヘムに戻ってきて、ベツレヘムに旅をして着いたというところで今日の箇所は終わっているわけです。一人の人が、最初の発端は家族を伴ってベツレヘムを離れてモアブの地に移り住んだ、ということが、最初の発端になっております。このモアブに移り住んだ人の名前はエリメレク、妻はナオミ、二人の息子はマフロンとキルヨンであります。この四人家族は飢饉によって、故郷のベツレヘムでの生活が困難になりまして、外国であったモアブの地に移り住んだわけです。ベツレヘムを離れたのは、つまり何か志を抱いて、何か新しい新天地新地を迎えて、目指してというような、こう希望の光に、照らされてというようなものではなくって、もうやもなく生きるために、もう食べるものもない、飲むものもない、そういう生きるか死ぬかの問題で、やむなく故郷を離れて外国に移住したということなんです。今日でいうと、難民になったということです。モアブでの生活も、じゃあそれは楽だったのかというと、やはり苦しいものであったに違いありません。貧しい暮らし、その日その日を生きるので精一杯の暮らしがそこで待っていたでしょう。ただ飢え死にすることはそこではなかった。ただ、この家族をまた不幸が襲います。ほどなくしてエリメレクは二人の子を残して、亡くなるわけです。残されたのはナオミと二人の子供ということになります。ナオミは女で一つで二人の、子供を育てます。そしてやがてこの二人の息子たちはそれぞれにモアブの女性と結婚しました。この嫁たちの名前がオルパとルツであります。彼女たちは二人ともモアブ人です。ユダヤ人じゃないんです。異邦人ですね。そして二人の息子たちはそれぞれに所帯を持って10年ほど暮らしたということが書かれています。10年この10年間は、ここまでの苦労の多かった日々の中で、つかの間の、平穏な日々であったに違いありません。しかし、それも長くは続かなかったということなんです。二人の息子は相次いで亡くなったというんです。五節にはこうあります。ナオミは二人の息子に先立たれ、一人残されたと書かれています。ベツレヘムを出た時は4人だったんですよ。それが、モアブの地についてほどなくして何年か時が経った中で、今は一人になってしまった、そういうことなんです。ただ一人残されたっていう、 この言葉の中に寂しさや、まあ、何とも言えない喪失感を私たちは覚えずにはおれないんじゃないでしょうか。ナオミというこの人は大きな喪失を味わっていた、味わうことになったわけです。ナオミの二人の息子たちにはどちらにも子供が与えられていませんでした。子供が与えられていたらナオミには孫がいるわけですから、まだ将来に何らかの望みを抱くことができたかもしれません。元気を出すことができたかもしれませんが、それもなかったわけですね。もうこれから先に何の望みもない、これから先生きる屍のようにして生きるしかない、それがこのナオミの現実であったわけです。すべてを喪失しどうすることもできないような思いの中でナオミに変化が訪れます。ナオミは故郷に帰る決心をしました。ベツレヘムに帰る決心をしたということです。6節には、主がその民を顧み食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたとあります。ユダヤの地での飢饉は終わって、再び作物が取れるようになった、食べ物がその地に食べ物を得ることができるようになったわけです。もうモアブの地にいる必要はなくなった。悲しい思い出ばかりのこの地を離れて、ナオミは故郷に帰ることを決心したわけです。しかしそこで問題がありました。それは二人の嫁たちのことです。自分は故郷に帰る、しかし嫁たちは、モアブ人でありました。一緒に帰れば嫁たちは見知らぬ土地で、見知らぬ場所で、いわゆる外国で暮らすことになります。夫が一緒ならともかく、やもめとなった嫁たちを連れて帰ることは彼女たちにとって気の毒であると、ナオミは考えるようになりました。一旦帰り始めた時には一緒に帰る、旅を始めるわけですけれど、途中で彼女は考え直しました。そして嫁たちにこう切り出したのであります。自分の里に帰りなさい、あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた、どうか主がそれに報いあなたたちに慈しみを垂れてくださいますように、どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。これがこの時のナオミの言葉です。それに対して二人の嫁たちは、いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰りますと泣いてナオミにすがったんですね。ナオミが語りました11節以下の言葉についてはちょっと説明が必要です。旧約聖書の律法に、定められていたレビラート婚という制度が、ここで背景になっています。どういうことかというと、立法には兄が子を設けることなく死んだ場合、その弟が兄嫁と結婚して子孫を残すことが、求められていたわけです。しかしここでナオミは、あなた方と結婚できる息子はもういない、もう二人とも死んでしまったわけですから、もういないんだ、私がこれから再婚して子供を産むことはありえないし、万が一、万に一つあったとしても、その子が成長するまであなたたちを待たせることはできないと言っているわけです。そんなことはできっこない、だからもうあなたたちは自分の国に帰るしかない、実家に戻って人生をやり直しなさい、そういうふうに、求めたわけです。そしてあなたたちはよくしてくれたねって、神様が報いてくださるようにと祝福を祈っています。ナオミはすべて失っていました。でも人を思いやる、嫁たちを思いやる優しさは彼女は持っています。そし このナオミのこう人となりというのを伺うことができるような言葉だと思うんですね。このナオミの言葉促しによって、二人の嫁のうちオルパは別れを惜しみながら実家に戻っていくことに、なったわけです。しかしもう一人の嫁ルツはナオミからどうしても離れようとしなかったのです。ナオミに寄り添い続けます。16節17節でルツはこんな言葉を語っています。あなたを見捨てあなたに背を向けて帰れなどとそんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行きお泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死にそこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかくその他のことであなたを離れるようなことをしたなら主よどうか私を幾重にも罰してください。このルツの言葉はこのルツ記全体の中でも特に美しい、そして多くの人たちの心を引きつけ続けてきた言葉の一つです。聖書の言葉の中でも確かに非常に美しい響きを持った言葉であります。そしてまあこのようにしていずれにしましてもナオミとルツの二人だけがナオミの故郷をベツレヘムに旅をして向かうことになったわけです。そして旅を続けてベツレヘムに着いたというところで今日の聖書の箇所は、そこまでのことを語っているわけですね。ルツ記は全体でわずか4章の短い書です。皆さんでまだお読みになってない方がおられればぜひ読んでみてください。必ず読み終えれます。非常に心を温まる書であります。しかしこのルツ記を読むときに気をつけたいことがあるんです。それは教訓話じゃないってことです。ルツ記を教訓話として読んでしまうと台無しになります。ルツとナオミというのは嫁と姑の関係なんですよね。ルツが嫁でナオミがルツの姑ですよね。嫁と姑という問題は昔からどこの世界でも大問題の一つなんですよね。その関わりはいつの時代も難しいことが多いです。その難しい嫁姑の関係に対してそういうものがあるものですから、ここには非常にあるべきキリスト者としてあるいは信仰者としての理想的な関わりが語られているっていうふうにして読まれちゃう。要するにここに本来あるべきクリスチャンの嫁姑の関係があるっていうふうにして読まれることがあるわけです。悩んでますからね。でもそう具体的に言うとどういうことかというと、ここにナオミはあるべき姑の姿だな、本当に優しいし嫁に優しいし、うちのお母さんは全然違うなみたいな、逆に姑の方はうちの嫁もルツのようだったらなあみたいな、そんな話になっちゃう。いやクリスチャンってねやっぱりナオミのようでなきゃ、あるいはルツのようでなきゃ、ルツのような嫁でなきゃ、ナオミのような姑じゃなきゃみたいにして読んでしまう。そうすると台無しになります。問題は余計こじれますしおかしなことになってしまうんじゃないでしょうか。聖書ってのはそういうことを語ってるわけじゃないんです。教訓や道徳を読み解くってのは非常に危険だってことは忘れちゃいけません。それは台無しにしてしまうことです。じゃあ一体何なのか。 ルツキは私たちに何を語ろうとしているのかということに今日は、気づかされたいのです。今日の聖書の箇所の中でとても気になってくる言葉があります。私は最初説教の準備のために聖書を開いてこのルツキを小さな声を出しながらまた紙に写しながら、読みました。そしてその中でどうしてもとどまらざるを得なくなった言葉がありました。それはナオミの言葉です。ナオミはこんなことを語っているんです。それは一章の13節です。あなたたちよりも私の方がはるかにつらい主の御手が私に下されたのですから。こんな言葉をナオミは語っているんです。私はこの言葉にとても引っかかりました。一体どんな言葉なんだろう、そう思わずにおれませんでした。ナオミは人生の不条理な苦難に遭いました。故郷を離れて難民となって他国に移り住まざるを得なかなったんです。そしてそこでさらに夫を失って二人の息子を失ってしまった。何もかも失ったんです。そのことをナオミがどのように受け止めていたのかがこのナオミの言葉に現れております。主の御手が私に下されたのですから。そしてナオミは私の方があなたたちよりもはるかにつらい、これも不思議な言葉ですね。二人のこの嫁たちもルツにしてもオルパにしても自分の夫を失ったんです。若くして始まった結婚生活が、夫に先立たれるという形で閉じられたわけですね。それはとてもつらいことであったに違いない。でも私の方がはるかにつらい、そしてその理由を主の御手が私に下されたのですからって言ってるんです。今日は読みませんでしたけれども20節以下にもベツレヘムに今度は戻ってきた、帰ってきた、そして故郷の人たちの前でナオミが語った言葉が語られております。ここにこういう言葉をナオミは語っています。どうかナオミ心よいなどと呼ばないでマラ苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。出ていく時は満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのに。こういう言葉なんです。ナオミという名前には意味がありまして、ここにあるように、括弧してあるところにナオミという言葉の名前の意味が語られています。心よいという意味です。楽しいとか、日本人の名前にしたらなんか幸子とかですね、幸いな子とか、そういうような福子とかですね、 福の子とか、そういうような名前なんでしょうね。でそういう名前を持っていたんですが、もう呼ばないでって言うんです。そういう名前で呼ばないで、私はもうナオミと私を呼ばないで、むしろマラと呼んでって頼んでるんです。名前を捨てるって言ってるんです。名前って非常に重要なものです。それを私は捨てる。このマラの方は苦いっていう意味です。この苦いっていうのはどういうことか、他の言葉で訳すと苦難、苦難、苦しみと訳すこともできる言葉です。そういう言葉で私のことをこれからは呼んでください。ナオミじゃなくってマラと呼んでください。そして彼女は自分がどうしてこんな苦しみを負うことになったのかということをやはりここでも触れています。誰がこの苦しみに私を合わせたのかということを明言しています。それは主だ、主なる神だ、 私を主なる神が打たれた。神がそうなさった。主が出ていくときは満たされていた私を主がうつろにして帰らせた。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされた。このどん底に落とされたのは主だと言ってるわけです。このナオミの言葉を皆さんはどういうふうに受け止められるでしょうか。ナオミは不信仰な言葉を語っている。神への冒涜とも取れないような言葉を語っている。優しくて立派な人となりなのにどうしてなどと思われるかもしれません。しかし私はそう思いません。ナオミは不信仰じゃありません。むしろ神への信仰に生きているがゆえにこのような言葉を語っているんです。ナオミは主について主という言葉を繰り返しています。自分の人生の主は主である、主なる神である。このナオミの言葉に神への抗議、非難を読み取る、そういう人たちがおられます。旧約聖書にヨブという人が出てきます。このヨブもまた突然の苦難にあって家族や築かれてきた、与えられてきた自分の財産などたちまちに一瞬の日のうちに失ってしまいました。そして病も負いました。そしてヨブはやがて苦しみの中で神への抗議を始めます。私が一体こんな目に遭うに値するようなことをしたのか。私はしてない、私は正しい、私は間違ってない、私はそんなこんな目に遭うような人生の中でこんな目に遭うようなほど悪いことはしてないって。私は神を信じて生きてきたじゃないか、どうして神様あなたはって言って神様に対して食ってかかる、そういうことをした人です。そのヨブと似ている。内なるところでとても静かなおしとやかな人でしたけど、このナオミの中にもそういう激しい部分があったと見ることもできるかもしれませんけれども、私は聖書っていうのは多様でそう簡単には言えないかなっていうふうには思ってはいます。どう言ったらいいんでしょうね。これなんか表現するのが難しいんですけど、ヨブのようじゃないと思うんです。ヨブのように真っ向から神に向かって主よ、あなたはなんでこんな私をこんな目にひどい目に遭わせたんですかみたいなことはやってないですよね。不条理な現実に対して覚えてはいる、問いは抱えてはいる。でもヨブのように抗ってはいません。むしろ彼女は抗えない。そしてどこかしらこう言ったら間違いでしょうか、わからない、どうしてこんな目に遭うのかわからないことはやっぱりわからない。そしてそういう現実を自分が変えることができないなんて思えないんです彼女は。でもただただわかることがある、ただただ彼女が受け止めていることがある、彼女の中ではっきりしていることがある。それは主の御手が私に下された、主から来たことだと。ヨブよりもおとなしめって言いますかこういう表現はあまり適切じゃないかもしれませんけど、まあでもある意味ではヨブよりも非常に深い絶望感、悲壮感、喪失というものの中に捉えられている。もうどうすることもできない。主の御手が私に捉えられた後は自分はただただ生きていくしか、生ける屍のように残りの人生をただ生きる、そういうことしかできない でも彼女の中でに起こっていることでとても大きな問題がありました。彼女は主を信じています。でも主なる神様に対して彼女は非常に深い距離感を持っています。思い出したことがあります。もう何十年も前のことなんですが、私が働いておりました教会にキリスト教病院のホスピス病棟で長い間チャップレンの働きをなさっていた久保寺俊幸先生という先生が、訪ねてきてくださって、これ確か連合婦人会かなんかだったと思いますが、講演をされました。先生が江戸川キリスト教病院のホスピス病棟を中心にしてチャップレンの働きを長い間続けてこられたんです。死にゆく人を看取る働きをずっと続けてきた。そしてその働きを惹かれたところで講演をしてくださったんです。でそして長い経験に即してこういう話をされました。皆さんはクリスチャンというのは、まあ、最初に言われたんです。一番最初の方です。皆さんクリスチャンというのは苦難というものにあった時に強いと思われているかもしれません。神を信じる者が苦難に遭う時、お祈りをすることの中で支えられるとか、神様に頼って頼るものがあって苦難の中で生きていける、そう思っておられるでしょう。私もその通りだと思います。でももう一つのことがあるんです。そうおっしゃいました。クリスチャンであってもなくても苦難に遭うんだって。記憶の中の言葉なのでちょっと正確さは欠いてるかもしれませんが、クリスチャンであってもなくても苦難に遭いますよね。みんな病気になりますよね。ホスピスに入るようなことになる可能性も私たちみんな持ってるし、それは他の人たちだと同じなんですよ。でただクリスチャンの場合違う面があるんだと久保寺先生おっしゃる。どういうことかというと、クリスチャンが苦難になった時、例えばがんになってもう治らないということを医師から告げられることが起こった時、何が起こるか。その場合こういうことでしょうって、普通の人なら、ああがんになったんだなみたいに受け止める。おお、がんになったんだみたいな。ショックでしょうけど受け止める。辛いでしょうけど受け止める。まあ、受け入れるところがところまでいけなくても、そういうことを告げられたけど、そういう受け止めですよね。あ、自分はがんになったんだという事実。でもクリスチャンの場合、それだけじゃないって。神が合わせられた。神がそれをなさったということが出てくる。その時に神様との関係というものが問題になるんだ。信仰があるという時に その問題が出てくるんだっておっしゃったんです。信仰を持ってなければそういうことにはならないわけですよね。神様との関係は問題にならないけど、クリスチャンの場合神様との関係が問題になってくるので、神がおられるのかとか、神はどうしてみたいな、神との関わりということが問題になってくる。そうおっしゃったんです。そうだなって。本当に私は、そのことがずっと今でも心に残り続けています。これをクリスチャンの痛みのことをスピリチュアルペインって言います。専門用語で。霊的苦難。霊的な苦しみっていうものが起こるんだって言うんです。でも私たちは、そっちの方はあんまり考えてないんです。信仰を持っててよかったとか、信仰を持ってていい、私たち苦難の時も神様に頼む方があるからっていうことだけ。でも聖書はそういうことを伝えてるんじゃなくって、そういうことだけを伝えてるんじゃなくて、そういうことも伝えてますけど、確かにいい部分もあるんだけど、もう一方のことも伝えてるんです。クリスチャンが苦難に遭う時、スピリチュアルペインっていうのがある。 加わるんです。肉体的な痛みや心の痛みだけじゃなくて霊的な痛みが生じてくるわけです。この霊的な痛みを癒すのが牧会の働きであり、またチャプレン、ホスピス病棟におけるチャプレンの働きっていうのはまさにそのことに集中していくわけです。スピリチュアルペインなんです。霊的な痛みというものがやっぱり生じてくるわけ。その霊的な痛みっていうのは結構深いんです。それを解いていくと今日のナオミの言葉が分かってきます。二人の嫁に対して、彼女はこう言ってます。あなたたちよりも私の方がはるかにつらい。主の御手が私に下されたのですからと言ってるわけです。彼女はスピリチュアルペインを感じてるんです。ですね。主との関係が問題だということに気づいているわけです。いや、そこでの失望感、喪失感を感じているわけです。これは女性であれ男性であれ、おおよそ信仰に生きる者が信仰に生きるときに覚えることなんですよ。そういう痛みってあるんですよ。そしてそのことに対してどうなのかということなんです。今日は読みません。ごめんなさい、このことに対してどう答えるかなんですけど、実はこのナオミなんですけど、この絶望感、このスピリチュアルペインの中で彼女が見失ってることがあるんです。それはルツが一緒にいるっていうことです。ナオミは自分はただ一人でもう何もないと思っていたかもしれません。しかしそうじゃなかったんです。ルツはこう言ってます。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのですと語っています。ルツは自分から進んでナオミと一緒にいます。義務感からじゃないんです。嫁としての義務感からじゃなく、彼女は心からナオミを愛してナオミと共にいたいと願っているわけです。つまりナオミは寄り添っている存在があるんです。そしてその背後に神がおられるんです。このルツという人と出会わせ、このルツということの存在の背後に働いておられる神がおられるんです。ルツが一緒にいてくださるってことは、神が一緒にいてくださるってことと一つなんです。このルツの存在は神の存在を、神がどのようにしていてくださるのか、ナオミに対してどういうふうにしていてくださるのかってことを表しとるんですよ。オトモ・アキラさんっていう牧師がいまして、神学者なんですが、旧約聖書の学者です。このオトモさん先生がおっしゃってることで私ハッとさせられたことがあったんです。オトモ先生は言われるんです。短い言葉です。ルツ記は民族の苦難との関わりの中で語られている。この一行が私をノックアウトしました。どういうことかちょっと説明しますね。これね、個人の家族の問題じゃ根本的にはないんですよ。それだけじゃないんですよ。外国に移り住むじゃないですか、ナオミとナオミはモアブの地に、外国に難民となって移住していく。そしてそこで苦難に遭っていく。これイスラエルの歴史なんです。イスラエルの歴史は苦難の歴史です。その苦難の歴史が背後にあるんです。バビロン捕囚ですよ。
バビロンに捕らえられて、戦争に負けてバビロンの国で異国で50年暮らさないといけなくなっちゃったんです。そこでいろんな蔑みに遭い、そこでいろんな苦しみに遭い、ユダヤ民族は揺さぶられました、思いっきり。そしてそれはもともと彼らが罪を犯したからだと。主の御手が私たちに下されたっていう自覚が彼らの中にあったわけです。そして自分たちは神様から見放されたと思っている人たちがたくさんいたんです。自分たちが罪を犯した、自分たちの罪のゆえにこのことが起こって自分たちは苦難にあった、それはそうです。そこまではいいんです。でもルツ記は言ってるんです。その苦難にあっているあなたたちを主は見捨てられたか、そうじゃないよって。つまりスピリチュアルペインの問題は、ナオミのこの問題はイスラエル民族の問題なんです。そしてこれは現代の世界の問題でもあるんです。今私たちが生きている世界の、今の私たちが生きている世界の問題でもあるんですよ。神は見捨てられたのか、神は共におられないのか、人間が好き勝手して地球環境はむちゃくちゃになり、戦争が起こり、この後この世界は一体どうなるんだろうか、そういう思いを私たちは持ちながらこの年のクリスマスを迎えようとしてるんじゃないでしょうか。あるいはまた個人的な苦しみの中にあっても、私たちもスピリチュアルペインをやっぱりいろんな形で経験させられながら生きているんじゃないでしょうか。そして私たち信仰者であるがゆえに、やっぱり痛みを負っている部分があるんじゃないでしょうか。それに応えとるのがルツ記なんです。そしてその答えが与えられていくわけです。ですからここに奇跡があるんです。ルツの背後に神がおられる。神がこの苦難にあった、ナオミと一緒におられる、いるってことを表している。そしてルツは心から喜んで自ら進んで共にいる。そこにも神がおられて、神の奇跡があるわけです。そしてこの奇跡はベツレヘムの奇跡です。そのベツレヘムの奇跡はもう一つのベツレヘムの奇跡と結びついているわけです。それがクリスマスです。だから私は昨日のニュースかなんかでね、ジャズピアニストの中なんとかっていう人が NHK のニュースかなんかに出てたんですよ。でもう97歳のおばあちゃんなんですけど、現役で、ずっと働いている。素晴らしい演奏でしたね。映像を通して伝わってきた。でインタビュー受けた時、彼女がこう言うんです。絶望が深い中でこそ希望っていうのが大事なんだって。私なんか心にジーンときまして、本当にそうだなと思いました。でルツ記も実はそのことを語ってるんです。人間は絶望の深さの中で希望を持つことができるんです。そうできるようにイエス様は来てくださったんです。今日この聖書の箇所と合わせて読んだマタイによる福音書の1章、主イエスキリストの別の名前がもう一つ語られていますよね。それは神我々と共にいます、インマヌエル、神は我々と一緒にいる。そしてこのキリストはベツレヘムでお生まれになったというふうにして2章の1節に語られているわけです。クリスマスにも思い起こされる箇所の一つです。一緒にいるっていうことでルツ記とつながってるんです。なお神様はナオミを見捨ててないんです。ナオミが見捨てられた、神主の御手が下されて私は放り出されてると思ってたんですが、実はそばにもうルツっていう存在を通して一緒にいてくださるんです。 そのことを明らかにされたんです。神のなさり方って変わりませんでね、今も私たちにイエス・キリストという 方を通して一緒にいるってことを示してくださってるんです。だから私たちはイエス・キリストという方をちゃんと見つめ続けることが必要なんです。この方が私たちと神が一緒にいてくださるということの印なんです。そしてこの方の十字架の死が、私たちは神の御手によって打たれて滅ぼされてしかるべきものでした。でもそんな私たちと共にいて、その私たちと神様との間をつなぐためにイエス・キリストが来てくださって、十字架において罪の贖いを成し遂げてくださった。そしてこのキリストは最後に約束されたじゃありませんか、私はいつも世の終わりまであなた方と共にいる。でルツキでも言ってるんです。私は死ぬまであなたと一緒にいる、死に別れるまで一緒にいる、死が来るまで一緒にいるですね。同じなんです。でそういう恵みが今日の聖書の箇所で語られています。ベツレヘムで起こった二つの奇跡は結びついています。このベツレヘムの奇跡の中に私たちは今も生かされています。私たちそれぞれの人生の中にもこの世界の奇跡は満ちています。必ず奇跡はあるんです。その奇跡の中に私たちは生きていこうではありませんか。深い深い絶望が漂う今のこの時代の中でもう一度希望に生きたい、お祈りをいたします。神様、今日の御言葉の恵みを感謝します。クリスマスを前にしまして、アドベントの時にこのルツキを通してベツレヘムの出来事について聞きました。あなたは私たちと、私たちがそれとそう思えないような深い喪失や絶望に捉えられている時にも、痛みの中にある時にも共にいてくださるお方です。今はこの時もあなたが共にいてくださると信じるものとしてください。聖霊と御言葉を私たちにお送りくださり、あなたの与えてくださる奇跡の中を歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。